こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。画面の前の人もちょっとこんばんは。ちょっと頭の回転が遅いです。そうですね。朝の礼拝来られた方はね、聞かれたと思うんですけど、5月3、4、5と、青年たちで青年キャンプに行ってまいりました。そこで、結構すごい良かったって言ってる人が多くて、私はなんか自分が良かったとかいうよりはもう他の人が良かった的な雰囲気になってるのが良かったなっていう感じで、雰囲気にすごく飲まれやすいので、みんなが良かった良かったって言ってたら、おー良かった良かったって思ってました。そのキャンプでですね、分科会という時間がありました。それは先生たちがお話をしてくれて、なんですか、自分の聞きたいテーマのところに自分で行くことができるという集会なんですけど、講演というかもう難しいですけど、お話をしてくださるんですけど、そこで恋愛結婚の分科会に私は出させていただきました。そこで言ってたのが、伝えることの大切さっていうのを先生は、国権先生なんですけど、おっしゃってて、すごい、なるほどなって思いました。で、またその中で神様がどう思ってるかとか、祈りながらこの恋愛とかのことも進めるといいよっていうことはね、いろんなところで言われてると思うんですけど、国権先生が言ってたのは、なんかもうかっこつけて祈らないで、もうちょっとすぐ今答えください、今すぐ答えくださいとか祈ってもいいんだよみたいな、なんかこう神様に対しては本当にこうしてほしいんですけどとか祈っちゃってもいいんだよと。なんで人に対してはこう配慮がない言い方をしているのに、神に対しては配慮がある言い方をするのかって、みんななんかそういう感じの言い方ではなかったかもしれないですけど、おっしゃってて、あ、なるほどなって思って、もう神様にもどんどんバンバン申し上げたらいいんだなって思って、昔のディズニー映画でね、なんか大聖堂みたいなところで人々が富が欲しい、名声が欲しい、愛が欲しいって言ってる時に、こうヒロインの女の子が何もいらないわ、この人たちを幸せにしてあげてみたいなことを言うシーンがあって、あれすっげえムカつくんですけどなんかやっぱり神様を信じてんだったら、ちょっと自分の願い申し上げた方がいいなと思って、今日思っております。で、いろんな願いを持って皆さん来られたか、ちょっと分かんないですけどもね。これからは神様に捧げていきますけど、礼拝捧げていきますけど、でも自分の心にあるもの、神様に対して隠さず、そのように伝えるというか申し上げる、そんな時になればいいなと思っております。長くなっちゃった。そうですね、じゃあ賛美していきましょうか。1曲目が何だっけ、すべての悲しみという曲を賛美していきたいと思います。ではご無理でない方はお立ちください。主の喜び メッセージの前に強くあれ大きくあれという賛美をします。それではメッセージの前に一言お祈りします。どうぞお座りください。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちがあなたのことを見てない時もあなたは私たちのことを見てくださってます。ありがとうございます。今からメッセージを聞きます。その言葉が私たちの心の中にスッと入ってきますようにどうぞお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは、土浦恵教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日ここに集まってくださった皆さん、そしてライブ配信で参加してくださっている皆さんを共に歓迎したいと思います。先週土浦恵教会の青年キャンプが、行われました。キャンプはですね、本当に素晴らしい時間となりまして、たくさんの恵みと祝福をいただいて帰ってくることができました。今日朝の礼拝では、この宝をというメッセージをさせていただきました。この宝、私の宝、それはイエス・キリストである。イエス・キリストこそが私たちのかけがえのない宝である。そして同時に聖書は私が宝であると、そのようにも言っているのです。神様にとって私が、そして私たちが宝なのである。私の宝がキリストであり、同時に私がキリストの宝、神の宝である。なぜ私が神の宝であるのか、その理由を今晩聖書から学んでいきたいなと思っているのです。聖書をお読みします。今日の聖書箇所は旧約聖書の申命記26章となります。どうぞお開きください。旧約聖書の申命記第26章の16節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。お持ちでない方は前のスクリーンをご覧いただきたいなと思います。旧約聖書申命記第26章16節から19節までをまずお読みいたします。それでは読んでいきます。26章の16節から。今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。あなたは今日この主をあなたの神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。今日主はあなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、主の宝の民となること、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて栄誉と名声と栄えとし、約束の通りあなたがあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのである。聖書というのは神の民の物語だと言われています。神の民とは一体何であるのか、そしてその神の民が一体どこから始まったのか、どのようにして神の民となっていったのか、それらを記したのが旧約聖書、とりわけですねモーセ五書と呼ばれる聖書の最初に出てくる5つの書物、これがモーセ五書であります。そして今晩開いたのはそのモーセ五書の最後の章、申命記であるわけです。申命記という名前、ちょっとこう不思議な名前だと思いませんか。実はもともとこの申命記という名前は中国語の聖書において使われた呼び名なんです。中国語の聖書が翻訳されるときに申命記というふうに、このモーセ五書の5番目の書物に名前をつけました。それをですね、日本語でもそのまま採用したと言われています。そしてこの申命記の申命という言葉は重ねて命じるという意味の言葉なのです。重ねて命じる、モーセがイスラエルの民に重ねて命じた言葉、それが申命記。なぜ重ねて命じたのでしょうか。それは世代交代が起こったためであります。申命記というのは別名、第二の律法というふうにも呼ばれているのです。第二の律法です。皆さんご存知のようにイスラエルが出エジプトの旅を始めた頃にシナイ山という山でモーセを通して10回、すなわち律法が与えられました。神の言葉としての10回、神の命令である律法、その律法が出エジプトの旅の初期の段階で まずイスラエルの民に語られたわけです。ところが出エジプトの旅というのはなんと40年もかかった長旅となりました。その40年の間に出エジプトの第一世代は全員荒野で亡くなっていきます。そして世代交代が起きて第二世代の時を迎えることになるのです。そのためにモーセはもう一度律法を語り伝える必要に迫られていきます。出エジプトの初めにシナイ山で語られた律法、それが第一の律法。そして出エジプトの旅の終わりにモアブの草原で語られた律法、それが第二の律法、すなわちこの申命記であった。そのように言われています。イスラエルは第一世代から第二世代へと世代が移り変わっている。ですからモーセが神の言葉をもう一度語り伝えたもの、神様の命令を重ねて伝えた言葉、それがこの申命記であるわけです。イスラエルの民は出エジプトを見事に成し遂げました。エジプトの支配から解放され、そして奴隷から自由の身となりました。40年かけて、そして約束の地にたどり着きました。そしていよいよ約束の地カナンがですね、彼らの目の前に広がっているわけです。この時果たしてモーセはイスラエルの民、第二世代のために一体何を語ったんでしょうか。モーセ自身は第一世代最後の人であります。そしてモーセの生涯も間もなく終わりを迎えようとしている。そんなモーセが民に語り伝えた2つのことを今日今晩心に留めたいと思うのです。モーセが語った2つのことというのは次の通りです。スクリーンをご覧ください。まず第一にモーセが語り伝えたこと、それはあなた方は何をしなければならないのかということでした。イスラエルの民、あなた方が何をしなければならないのかということ。そして2つ目にあなた方は一体何者であるのかということをモーセはこの時語っているのです。私たちは毎日自分がすべきことを確認することが大切だと言われますし、実際そのようにしていると思います。学生であれば今日の学びが何であるのか、今日自分が取り組む研究は何であるのか、そのことを確かめることでしょう。社会人であれば今日一日のスケジュール、そして今日一日の自分の仕事を確認して、そして仕事が始まっていくことでしょう。自分が今日何をするのか、自分がこれから何をしなければならないのか、そのことを自分の役割として、自分の使命として確認していく、確かめていく、そのことが求められていくわけです。同時に私たちは自分が何者であるのかということを知る必要があるでしょう。自分は学校で家庭でどのような存在であるのか、あるいは自分が勤め先や職場でどのような役割、どのようなポジションを与えられているのか、自分が何者かを自覚するときにそこから行動が生まれてきます。学生であれば学生としての行動、やるべきことが分かります。社会人であればそのポジションと、そして置かれた立場から何をすべきかということがおのずと決まってきます。イスラエルの民にとってもこの2つのことを確かめることが必要であり、また大切でした。いよいよこれから約束の地へ入っていくのです。そこでなすべきことは何か、そしてそれをしていく自分が一体何者であるのか、その2つのことをモーセは語り、そして彼らに伝えたのです。モーセがイスラエル第二世代のために語った2つのこと、その2つの言葉を今日これから詳しく見ていきたいと思います。モーセが語ったことの第一番目は、あなた方は何をしなければならないかということです。もう一度16節と17節をお読みいたします。今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。あなたは今日この主をあなたの神とし、 主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。人がどのように生きていくのか、何をして生きていくのか、どのように振る舞い、どのように行動していくのか、人間の活動を決めるのは一体誰であるのか。私のすることは私が決める。これは一般的に誰もが思うところでありましょう。自分に何ができるのか、自分は一体何をしたいのか、そして自分は何をしなければならないのか、自分の行動を自分から始めていく、自分で自分のことを決めていく。でもどうでしょう、同時に私たちの行動が誰かによって決められていくという現実も確かにあるのです。学校に通う学生たち、そこには学校の先生がいる、あるいは大学の教授や指導教官がいる、そして学生や生徒たちが何をすべきかということが命じられるわけです。あるいは職場に行くと上司の命令があります。会社やその職場の必要のために自分が何をすべきかということが決められていく、そして誰かの命じられたことに従っていく、そうやって仕事をする、働くということが成立していきます。私が何をしなければならないのか、それを決めるのは人間である。でも同時に私の行いが神によって決められていくということがあります。神に命じられたことを行っていくという生き方があります。神に従う生き方があり、そして神に導かれる人生がある。聖書はそのことを私たちに示してくれているのです。イスラエルの民は40年前、出エジプトの初めに神の掟と定めとを受け取りました。シナイ山においてモーセを通して与えられた10回と律法、それが神によって与えられた掟と定め、神の命令の言葉でした。しかし今や世代交代の時が訪れています。第一世代ではなく第二世代、彼らが神の命令を受け取る時がやってきたのです。これから約束の地カナンへと入っていく、神の民として歩んでいく。そのために何をしなければならないのか、自分のやりたいことではない、神の命じられたことに従い、神の言葉によって生きていく。そのためにイスラエルの第二世代は神の言葉に聞くということが必要でした。そして神の言葉を己のもの、自分のものとしていくことが求められていたのです。先週ゴールデンウィークの青年キャンプが行われました。4つの集会がありまして、4つのメッセージが語られました。そのメッセージにはそれぞれテーマがあったんですね。1つは神との交わりであり、2つ目に結婚と独身、そして3つ目に社会で生きる、さらに教会で生きる、4つのテーマ、それぞれがとても大切なものを含むものばかりでした。それぞれのテーマにおいて自分が何をしなければならないのか、自分がやりたいようにではなくて神が何を望まれているのか、神様に従い神の言葉によって生きていくということ、そのことを一緒に考えることができました。出エジプトの旅はとても困難な旅でした。そして同じようにこれから始まるカナンの地でもイスラエルの戦いは続いていきます。第二世代の民がいかにして生きていくのか、何をして生きていくのか、神の言葉から学び、神の言葉によって生きていくこと、そのような信仰をイスラエルの民はモーセを通して示されたのです。青年キャンプにおいては参加者一人一人が神の言葉を聞きました。神の言葉から学び、神の言葉を受け取り、そしてそれを自分のこととして考える時を持ちました。素晴らしい祝福に満ちたキャンプは終わりました。そして再び青年たちは日常の歩みを始めているのです。自分のやりたいことではなくて神が 命じておられること、神の言葉によって生きていくということ。イスラエルの民がそうであったように、私たちもまた神の命令を神の言葉として受け止めていく、それによって生きていく、そのような生き方をここからまた私たちは始めていきたいと思うのです。もう一度スクリーンをご覧ください。イスラエルの民が知るべき2つの事柄の第一番目は、あなた方は何をしなければならないのかということでした。そして第2番目に彼らが知るべきは、あなた方は、すなわち自分たちは一体何者であるのかということでした。モーセが伝えた2つ目のこと、私たちは一体何者なのかということです。自分のなすべきことを知ると同時に、自分が何者であるのかということを知るのです。普段私たちは何をしなければならないのかということに気持ちが集中しているだろうと思います。今日何をするのか、今週の予定はどうなっているのか、私は学校で、あるいは職場で、そして教会で何をしなければならないのか、そのようなことが私たちの頭を占めていることがある。でも同時に大切なことは、私が何者であるのかということにあるのです。自分の存在を支えているもの、自分というものを定めているもの、自分のアイデンティティが何によって決められているのかということ、そのことを思い巡らし、確かめ、深めていく、そのことが問われている。青年キャンプはまさにそのようなことについて思い巡らす絶好の機会でした。普段忙しさの中でもしかしたら考えずにいること、でも自分のこと、自分の土台となっているもの、神様の前で自分が一体何者であるのかということをキャンプの中で問われ、思い巡らし考えたのです。イスラエルの民にとってもこのことは間違いなく大切な事柄でした。彼らのアイデンティティは一体どこにあったのでしょうか、それはどこから来たのでしょうか。18節と19節をもう一度お読みしたいと思います。今日主はあなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、主の宝の民となること、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて、栄誉と名声と栄えとし、約束の通りあなたがあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのである。イスラエルは宝の民である、聖なる民である、そのように言われている。モーセが告げた言葉です。エジプトでは奴隷であったイスラエル、なぜ神様は彼らを救い出されたのでしょうか。どうしてエジプトの地から彼らを助け出されたのでしょうか。それはイスラエルが宝の民であるからなのです。皆さん、例えばですね、ちょっと考えてほしいんですけれども、お金を落としたとします。自分のお金ですよ。自分のお金を落としたら、それを拾わない人がいるでしょうか。まず間違いなく自分の落としたお金を自分が必ず拾う、そのように私たちは行動するのだと思います。あるいは大事なものをなくしてしまった、ああどこに行ったんだろう、それを探さない人がいるでしょうか。いや、大事なものであればそれを必死になって探すはずです。そしてもし大切なものを自分の手から奪われてしまったら、それを取り返さないという人がいるでしょうか。大事なもののために人は全力を尽くすはずです。神様もそれは同じことなのです。神がなぜイスラエルをエジプトの地から解放してくださったのか、それはイスラエルが価値のある大切な存在だからです。失われてはならない大切な存在だからです。だから神様はイスラエルをエジプトから救い出されたのです。今回ですね、キャンプ、青年キャンプに、テーマがありました、ちょっと見ていただきたいと思いますが、自信探しの旅というテーマをキャンプで掲げました、副題があるんですね。あなたの自信はどこからというものです。 このテーマで今回キャンプが行われました。自信を持って生きていきたい、それは誰もが思うことです。自分のやってることが間違っていない、確かである、そう確信しながら前に進みたい、それもまた誰もが思うところです。けれども私たちはしばしば自分というものが分からなくなることがあります。自分は一体今何をやってるんだろう。文字通り自信を失う時があります。そしてひどく落ち込んだ時には自分というものが見えなくなることもあるのです。自分を信じると書いて自信と読みます。でも自分を疑うことがある、自分が信じられなくなることもある、だから自分探しの旅に出たくなる、そういう時が確かにあるものです。自分は果たして生きていく価値のある存在なんだろうか、自分は社会で本当に必要とされている人間なのだろうか、自分は人々から本当に認められているのだろうか。これが自分探し、アイデンティティの問題であります。出エジプト第二世代の民にとって自分たちが一体何者であるのか、これは決して避けて通ることのできない問題であったのです。出エジプト第一世代は神の命令に従わず、そして荒野で滅んでいきました。神に助け出され導き出されたのに、彼らは約束の地にたどり着くことができませんでした。そして今第二世代の民は問われているのです。自分たちは大丈夫なんだろうか、約束の地に本当に入っていけるんだろうか、自分たちにそんなことができるんだろうか、問われている。そんな彼らに対してだからこそモーセは言うのです。あなたたちは主の宝の民である、聖なる神の民である、あなたたちには価値があり、そしてあなたたちは必要とされている。なぜそんなことが言えるのでしょうか。それは神がイスラエルを選ばれたからなのです。もう一度ですね、18節と19節をご覧ください。もう一度読みたいと思いますね。18節19節、今日主はあなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、主の宝の民となること、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて栄誉と名声と栄えとし、約束の通りあなたがあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのである。この18節と19節は見てお分かりのように一つの文章となっています。途中で切れていません。とても長い言い回しなんですけれども、一つの文章となっているわけです。ではこの一つの文章である18節19節の主語と動詞は一体何でしょうか。まず動詞となるのは19節の最後に出てくる誓約されたという言葉です。誓約する、誓約したという言葉が動詞なんですね。主動詞になっているわけです。ではその誓約したのは一体誰なのでしょうか。主と書いてあります。主なる神が誓約したのだと書かれているのです。イスラエルの民が宝の民となること、聖なる神の民となること、それは神が誓約されたこと、神が誓われたこと、神がなされることだというのです。神によって選ばれ、神によって導かれ、そして神によって宝とされていく、そこにイスラエルの民のアイデンティティがあります。イスラエルの民の自分が一体何者であるのかという答えがあります。イスラエルの民が宝の民であるという根拠がここにあるわけです。自分たちが努力して宝の民となるのではありません。自分たちの力で聖なる民となっていくのでもありません。神に選ばれたから、神が誓われたから、だから彼らは宝の民であり聖なる民であるということなのです。私が誰であるのか、 私が何者であるのか、その根拠を一体どこに求めていくのでしょうか。私の存在を価値あるものとしたのは果たして誰なのでしょうか。自分自身の生まれとか身分にアイデンティティを見出そうとする人もいます。自分の努力や才能にアイデンティティを見出そうとする人もいます。あるいは自分を評価してくれる誰かの声に頼ろうとする人もいます。もし世界の中心に自分というものを置くのならば、自分の価値を決めるのも自分次第だと言えるかもしれません。自分がどれだけのことを成し遂げたのか、自分のやったことがどれだけ認められているのか、それが自分というものを決めていく根拠となるのかもしれない。けれども、人間はいつでも自分の限界を感じてしまうものです。自分に頼ろうとしても頼れない現実を必ず味わうことになる。それが私たちの現実であるわけです。イスラエルの民は自分たちの弱さを感じていました。自分の力がいかに頼れないものであるのかということを知っていました。だからこそ彼らは神に目を向けたのです。イスラエルをエジプトから救い出し贖われた神、その神を世界の中心に置くのです。その神に支えられている自分であるということを知るのです。神こそが自分の価値を本当に知っておられる方だと告白するのです。その時に初めて彼らイスラエルは自分たちが何者であるのかということを知ることになります。自分たちが一体誰であるのかということに確信を持つことになるのです。主の宝の民、主の聖なる民、それを決めたのは神ご自身である。神によって選ばれ、神に誓われた自分であることを知っていく。モーセがイスラエルのために伝えようとしたことはまさにそのことだったのです。青年キャンプは参加した一人一人に考える機会を与えてくれました。自分が何をしなければならないのか、自分は一体何者であるのか、日常を離れた静けさの中で私たちは神様の語りかける声を聞いたのです。あなたは、そう、あなたは私の宝である。神様は確かにそう言われるのです。あなたは本当に価値のあるものである。そのことを私は知っている。神様はそう宣言されます。そしてあなたが私にとってどれだけ重要であるのかを知ってほしい。神様はいつでもそのように語りかけてくださっているのです。聖書を開いて読むときに私たちは神の選びについて知ります。神が私たちを救い出されたのは私たちが神様に選ばれているからです。神に選ばれ、救われ、贖い出された自分である、神の子供とされた自分である、そこに私たちはアイデンティティを見出すのです。最後にですね、詩編に記された約束の言葉を読んで今日のメッセージを終わりにしたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。詩編135編4節の言葉です。主はヤコブをご自分のために選び、イスラエルをご自分の宝として選ばれた。私が神によって選ばれました。私が神の宝として選ばれました。これが信仰の出発点です。ここから全てが始まっていくのです。宝として選ばれたゆえに神様は私たちのことを見捨てることをしません。また私たちが価値ある存在であるからこそ神様は私たちに期待をかけられます。そして私たちがどれだけ自分の弱さを感じていたとしても宝である私たちを神様は決して諦めないのです。私たちがたとえどれほど自信をなくしてしまったとしても、でも神様の確信は変わることがないのです。あなたは神の宝である。あなた方は神の宝の民である。私たちの信仰の歩みをいつでもここから始めていけたならと 思わされます。お祈りをさせていただきます。主はヤコブをご自分のために選び、イスラエルをご自分の宝として選ばれた。神様、私たちが何をしなければならないのか、私たちは一体何者であるのか、あなたはそのことをはっきりと示し、また確信を持って宣言してくださいます。いろんなことによってすぐに自信をなくしてしまう私たちです。自分に一体何ができるんだろうか、自分は本当に必要とされているんだろうか、どこからともなく聞こえてくる声に怯え、また恐れを感じることもありますけれども、私たちはあなたに目を向けていきます。あなたの声に耳を傾けていきます。あなたの言われることを信じ、そして信頼していきます。あなたが誓われた誓いに心を止めていきます。あなたが私を選んでくださり、あなたが私をあなたの宝としてくださり、そしてあなたによって私たちは神の子供とされました。そのことのゆえに、ただひたすらに感謝をいたします。そして心からあなたの皆をあがめ、また賛美をいたします。どうかこれからも私たちの歩みがあなたの御手により導かれ、あなたの力によって支えられていくということを確信させてください。宝の民としてふさわしく歩む私たちとさせてくださいますように。私たちを神の宝、神の子供としてくださった主、私たちの救い主、王の王、主の主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美として土の器を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
土の器
それではオープン礼拝の最後に立ち上がっていきましょうということで、立ち上がる時を賛美していくんですが、行くんです。そしてこの体でこの色でこの歌で賛美するんだという歌詞がありますので、自分のアイデンティティ神様にあるということで賛美していきたいと思います。
心から
これにてオープン礼拝はおしまいとなります。来られている方はお気をつけてお帰りください。